はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。今回はですね、まあ将棋の話はほぼほぼないと思うんですけど、タイトル通りというか、2023年のね、今年の振り返りと、来年のね、展望、まあ展望なんて大それたもんじゃないですけど、こういう風にしていきたいなみたいなね、思いを話していきたいなと思います。今ね、撮ってるのがね、12月8日金曜日なので、これからね、これ配信日年末ですけど、数週間あるので、ちょっとね、その間にビッグイベントがあると、それ入れられないじゃんっていう感じなんですけど、まあまあ気にせずにね、話していきますということでね。そう、こういう時にね、複数人でやってるポッドキャストいいですよね。今年どうだったとかね、いやあれあったねとかね、ワイワイできるんですけど、まあ一人ポッドキャストの宿命ですよね。壁打ち相手がいないので、なんか自分でね、淡々と喋るしかないという、まあ楽でもあり、ちょっと寂しいなと思うところありということでね。まあ2013年12月でね、これ配信が1年と9ヶ月ぐらいになりまして、始めたのがね、22年の3月なので、そうですね、1年9ヶ月ちょいですね。うん、なんかよう続いてますよね、こんなに。まあ一回ね、やめかけたんですけど、はい。週1以上はね、ペースキープしてるってことで、これ出すと120本弱ぐらいになるんですかね。うん、まあ1エピソードはね、短いですけど、まあ細々続けてきてますよっていう感じで。そうですね。で、今年は結構ゲスト収録をね、個人的にはやったかなというか、皆さん出ていただいてありがとうございますということなんですけど、まあもしね、抜けてる方いたら大変申し訳ないんですが、奏でる細胞のタツさんですね。第一印象とは裏腹に、すごいグイグイ積極的に来られる方で、うん、無茶ぶり漫才をね、やった記憶がありますね。あとは小熊さんですね。そう、小熊さんはね、ご自身は将棋全然わからないんだけど、将棋連盟のサイトをね、頻繁になのか、たまになのかわかんないですけど、もうね、数年数十年見られてるという、まあ、変人ですね。と、ゲスト収録しまして。そう、2回目はね、その連盟のサイトを見ながらね、なんか、こんな棋士いるんだねって、なんか、ダラダラとやりたいなと思うんですけど、まあちょっとね、そういう機会もあれば、ということで。次が、ちび肉さんですね。この方はね、職場で将棋できる人がいるんだけど、まああまりね、そういう話にならないということで、その後どうなったんですかね。職場の方と将棋対局できるようになったのか、ちょっと気になりますね。はい。で、日高さんですね。この人はね、X を拝見する限りは、将棋の勉強はほぼやってないんだけど、もう対局とね、振り返りだけで強くなり、ね、もうすぐ将棋ウォーズで四段も見えてるぐらいのね、めちゃくちゃお強い、まあなんか変人っすね、この人も。なんですけど、まあ、トークもね、関西弁で軽快だったということで、まあまあそんな方ですよと。あとはね、そうだ、ミショウくんもね、そうゲスト出てもらったんですね。大学生で将棋を強くて、東日本3位ぐらいですよね、そう。うん、めちゃくちゃ強くて。そうで、なんだかんだね、そこから、交流もあり、そう、公開収録もね、来てもらったりとか、ちょっとこれ配信してる時にはね、まだ開催されてないんですけど、ポッドキャストウィークエンドもね、指導対局員としてね、来てくれるはずということでね。そうですね。うん、なんか大学生とこんな交流が生まれるなんてまさか思ってなかったんですけど、そういう出会いもあったり。で、あとは樋口さんですね。この番組初の2回目のゲストということで、まあまさか樋口さんということだったんですけど、そう、あの時はね、そのゲスト収録がなんか集中している時で、3、4本撮りのラストで樋口さん来ていただいて、で私普段そんなね、終日喋り倒してる方じゃないので、もう全然頭にね、糖分残ってなくて、頭全然回らず、で、そうですね。 樋口さんの番組はね、ほぼすべて聞いてるので、なんかその樋口さんの声を聞くとね、対談というよりは、なんかリスナー感覚になっちゃって、うんうんってね、こう聞いてるだけで、全然返しもできず、今振り返ってもね、あの回を聞くと、うわ、自分ひどいなと思って、そうですね。なので、ちょっと3回目ね、リベンジ来年はさせてほしいなと思ってるので、ちょっとお時間の時にね、またゲスト来ていただけると、大変ありがたいなと思ってる次第ですと。うん。で、やっぱりこう振り返ると、ゲストの方はね、結構多かったですね。そう、下はね、大学生で、上はちょっといくつかわかんないですけど、もしかしたらね、一回りぐらい上の方もいらっしゃったかもしれないですし、そうですね、こうやってポッドキャストね、やってなければ、そういう交流が、まあ、広がるともね、全然想像もつかなかったので、正直びっくりですね。そう、ほんとね、最初始めた時は、まあ、将棋で行こうと思ってね。で、2、30回適当に話して、で特にね、こう、誰ともつながることもなく、まあ、もうネタないなーって言ってね、ひっそり終わるっていう未来をね、結構予想してたんですよね。そう、でもなんだかんだね、ポッドキャストコミュニティとか、まあ、X からのね、つながりとかで、会社にね、見てるだけだったら全然出会わなかったような人たちとお話しする機会もいただいて、すごいありがたいですね。こんな声だけのね、コンテンツで、こういう関係が広がると思ってなかったので、まあまあちょっとね、感慨深いっていうかびっくりっすね、本当に。同じことしか言ってないですけど、ああ、そうそう。で、それで言うとね、ゲストには来ていただいたことないっすけど、敵流山さんっていうね、樋口塾コミュニティの尺八をね、吹かれてる方ともね、自宅がそんな遠くなかったっていうことで、実際にね、差しで飲みに行ったこともありますし、多分僕の父親と同じぐらいの年齢、まあそこまでいかないかもしれないですけど、ぐらいの方かなと思ってて、まあまさかって感じですよね。そう、本当にね、会社勤めてるって、そこの往復がね、メインだけだと、尺八奏者演者と出会ってね、その飲みに行くなんて機会まずないですから、まあ、なんて言うんですかね、やってて今のところ得しかないですよね。その、自分に利益があるとか、そういう意味の得じゃなくて、人生経験上のね、視野が広がるというか、見ることのない世界のね、方々と、交流できてるわけなんで、将棋のことをね、配信できてるってだけじゃなくて、まあ、自分のね、経験上も、とてもいい、まあ、刺激になってるので、それがありがたいですね。で、あとは、公開収録もね、初体験させてもらって、そういうね、なんかスタジオみたいなところで、まあ、ちゃんとした、その、機器がね、ドーンってあるようなとこじゃなかったですけど、その、まあ、いわゆる公開収録できそうな、場所で、外でね、喋らせてもらうっていうので、あれもいい経験でしたね。そう、コマテラスっていうところでね、渋谷区にあるところでやったんですけど、またね、そういうイベントがあって、まあ、誰もスタジオ使わないよとか、いうことだったらね、ぜひお声掛けいただけると嬉しいので、お待ちしております。あとは、そうですね、Apple さんのね、Apple Podcast の Shows We Love 2023っていうのかな。なんか各リージョン、国ごとなのかわかんないですけど、10番組ぐらい選んでもらえるやつがあって、まあ、当然ね、その再生数とかリスナー数とかで言ったら、全然その下の方なんですけど、まあそのアップルのね、編集の方にまあ選んでもらえたということで、めちゃくちゃ名誉なことですね。ありがとうございます。と。っていうかまあこの将棋の番組を選ぶ時点で、まあそのエディターの方もちょっと変人だと思うんですけど、まあでも本当ね、最初言われた時は、別の番組と間違えてるんじゃないかなと。思ったんですけど、まあまあそんなこともありましてと。で、あとはポッドキャストウィークエンドですね。これね、収録してる時はまだ終わってなくて来週なんですけど、まず天気がねどうなってることやらって感じですね。晴れてほしいですけど、まあまあ雨でもね、それはそれで楽しめると思うので、まあその感想もね、終わった後にはどっかで喋りたいなと思いますが、そう、とりあえずね、去年か一回目出た時はね、ちょっと皆さんがね、ビールとかおごってくださったりして、結構ね、飲みすぎちゃったので、今回はね、 日中帯は少なくとも飲みすぎ注意ということを第一にやっていこうかなと思います。はい。でね、今年将棋に関してはっていうと、かなりね観る将寄りになってますね。指すのはほぼほぼやってないし、まあ真面目にはほぼ指してないですね。私がね、その B 級戦法とか奇襲戦法のね、序盤の勉強というか、どういう風に指すんだろうって知るのが好きで、そういうのばっかりなんか漁ってますね。Kindle でそれっぽいの見つけたら読むし、ネットとかでもね、その本当に素人の方が考えたような奇襲戦法とか見てね、その駒組みの発想とか、そういうのをね、なんか見ているのが面白いので、ですね。だからその一方で対局は熱が入らないので、ほぼやってないっていう感じですね。そうで、まあ、出不精なんでね、大会に行くとかね、何か見に行くっていうのを基本的にやらないので、そう、リアルな将棋イベントとかね、足を運ぶことがほぼないんですよね。まあ、あとはなんだろうな、ソフト指し問題とかね、どっちがどうだみたいな、言い争い、まあね、X とかでもたまに繰り広げられてるんですけど、あれが、まあまあ、好きな人はいいと思うんですけど、ちょっとね、無国家の世界の話というか、まあ自分には関係ないなってね、ちょっと冷めちゃうところもあるので、ちょっとね、そういうのがやっぱりその、なんですか、将棋ガチ勢にはちょっと入れないなっていうのは、私自身はありますね。温泉旅館とかでね、日本酒片手に、こう、まったりね、雑談しながら、のんびり指すっていうのが、私のね、こう、将棋の理想像なので、勝った負けたとかはね、やりたい人がどうぞっていう風にちょっと感じちゃうっていうのがありますね。じゃあまあね、23年のね、振り返りはそんな感じでして、来年のね、展望ですね。まあ展望っていうか、こんな感じかなっていうので、ポッドキャストはまあ続けてるでしょうね。無理のない範囲でですけど、まあ今はね、幸いなことに家庭環境とか会社とかもね、こう融通きく場面が多いので、隙間隙間で撮ってますけど、まあそれがちょっとね、許されなくなってくれば頻度が落ちるとか、まああるかもしれないですし、あとは将棋のネタだけでね、2024年も引っ張れるのかっていうのは最大の課題ですけど、まあその辺もね、うまいことやっていければなというとこですね。でまあ理想としてはね、毎回こう、自分の番組なんで、毎回自分が出ろよっていうのは当たり前なんですけど、どっちかというとね、その自分がいて、ゲストをお呼びしてとかじゃなくてね、将棋について声で発信したい人に、この番組をね、提供したいみたいなのがあって、その一からね、番組やるのは面倒だと思うんですよね、正直。番組名どうしようとかね、毎日、毎週、毎月、いつ撮ろうかなとか、まあ、撮った以上はね、アップロードして、SNS とかで上げましたよって発信したりとかね。まあ結構細かい裏方作業っていうのは、まああって面倒だと思うんですよね。まあとはいえね、ブログ書くのは手動かすし面倒だなとか、SNS のね、こう短い文章だけじゃ思いが伝えられないなとか、そういうのがね、ある方がね、こう番組作るほどじゃないけど、なんか単発で喋りたいなっていう時にね、この将棋がしたいっていうところをね、提供したいなみたいなおぼろげなイメージがありまして、例えばその、ね、大会行った現地行く途中とかの思いでもいいし、大会終わった後の感想とかでいいし、その将棋カフェとかね、将棋バーにいるんだったら、リアルタイムでね、現地にいらっしゃる方とかのね、こうレポートしたりとか、そういうのもあっても面白いかなと思ったりして、まあそういう方々のね、こう寄せ集めとかね、喋りたい人がこの番組を介してアウトプットしてくれればいいなみたいな風にね、思ってるんですよね。まあさっきもちょっと言ったね、ネット界隈のその、なんだ、ソフト出し問題とかね、まあギスギスした感じがね、こう、まあ声に乗せることでね、まあやっぱりその人となりがなんとなく伝わるから、将棋界隈のね、なんていうんですかね、このいざこざみたいなものもね、少なくなっていくと思うんですよね。で、あとはね、その緩い将棋ファンの方々とね、交流がもっと広がる気がするし、そうなってほしいなぁと思ってるんですよね。やっぱりその強い人の 発信、発言が正義で、弱い人に発言権がないっていうのはね、この将棋界に関しては全然良くない傾向だと思ってるので、そのね、緩い、ライトな層がね、もっとワイワイ楽しんで、自分たちがね、その上の方々、強い人たちを見てね、ビビらずに、自信を持ってね、発言できる場とかあると、もっと交流が深まるし、広がるなと思ってるんで、そのね、まあ一つの、コンテンツになれればいいなっていうふうにね、思っているのと、まああとはね、自分が毎週コンスタントに発信するのが、いろんな事情でしんどくなってきた時にね、こう自発的にこの番組が回っていくといいなみたいな、まあそういうね、まあ思いもありますというところですね。でまあ将棋はね、さっき言った通り、変態戦法とかね、出てきたらどんどん試してみたいというか、どういう思想でそういう手作りをね、するに至ったのかとか、ね、思いをめちゃくちゃ知りたいので、もしね、このサイトにこういう奇襲戦法載ってますよとか、あればね、ぜひ教えてほしいので、そういうコメントとかもね、どんどんお待ちしてますというか、ぜひ教えてくださいっていうところですね。自分の娘とね、将棋盤を挟む日が来るまでは、将棋に関しても細々とはね、続けていこうと、まあ、固く決意してますので、B 級戦法、奇襲戦法をね、一通り、覚えてるみたいな、とこまではたどり着きたいなと思ってます。中間じですね。まあまあ、振り返りと来年の展望ということで、まあ適当に話してきましたけど、はい、今回はね、こんな感じで終わろうと思います。来年もね、引き続き、配信続ける限りはね、聞いてくださるとありがたいので、よろしくお願いしますというところで、今回は終わります。